皆さんこんにちは。
こんにちは。
服飾明治外務3手先第25回目の放送を始めたいと思います。今日は一応テーマとしては産業保健法学会に関する打ち合わせということで、
を題材にちょっといろいろ議論してみたいと思いますが、
あ、その前に前回お休みしてしまいましてすみませんでした。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。お二人のポッドキャストを拝聴しまして、はい、今日ちょっと言いたいことが、言いたいことというか、はい、お話し言いたいことがちょっとあったんで、
はい、
そうです、そうです。それはもう今、このタイミングで。
ぜひ。
はい。前回の話の中で、まあ、セミナー、最初のテーマですね、セミナー等での注意点っていうところがあって、はい、まあ、あるご指摘があると、その、まあ、労働者に対する、まあ、一部の労働者に対する、その、陰性感情、まあ、悪感情というか陰性感情があるんじゃないかっていう指摘があったっていう、そういう話があったと思うんですよね。うん、で、まあ、セミナーとかでこちらがお話しするときには、まあ、そういう、まあ、視点があるというところも含めてこうお話ししましょうかっていう、そういう話もちょっとあったと思うんですけど、うん、まあ、なんていうか、確かにその、僕もどちらかというと、その、中途参加組というか、まあ、その、高尾先生と、まあ、途中でもう、まあ、ある意味、メソッドが完成した後に出会ってっていう、そういうところの中で、
うん、
まあ、最初にお話しされてるときに、まあ、これまでの、こう、ご経験上、そういう問題が多い社員の対応、する対応っていうところをかなり経験されたことの、まあ、経験が感じられたので、
うんうんうん、
それはもう私は、それは、なんか会社側でやってる以上は、非常によく分かったんですけど、うん、なんか、その、セミナーとか、初めての人が聞いたら、まあ、確かにちょっとなんていうか、なんていうんですかね、そういうふうに思う人もいるかもしれないっていうのは確かにあったんですよね。でも、その、僕がでも、高尾先生の話を何回も聞いているうちに、ちょっと考え方これ絶対変わるだろうなと思ったのは、まあ、高尾先生が最初こう、寄り添い型で失敗したというか、そういう経験を話せることあるじゃないですか。う
ん
う
ん、はいはいはい。
まあ、なんだっけ、従業員さんの代わりになんか会社になんか申し入れをしたみたいな、そんな話もありました、うんうんうん。で、そういう経験があってっていうのを、こう、話の中で最初にされると、うんうんうん、相当、あ、それがあっての今なのねっていう風な聞こえ方になるので、まあ、初めてセミナーとかで聞く人も結構そこをすごくスッと入ってくるんじゃないかなと。
うん、なるほどね。
あえて失敗談も交えつつ、で、今に至ったっていう。
そうです。
一旦落としてあげるみたいな感じですかね。
まあ、そうですね。だから、いろんなところでこう、厳しい手法だみたいなこと言われるわけじゃないですか。うんうん、で、それってまあ言ったら、本人に対してこう、寄り添わないのかどうかみたいな話の文脈だと思うんですけど、まあでも実際は、高尾先生自身が、その、ある種寄り添った対応を最初こう、いろいろ試行錯誤してる中でやってたけど、うん、どうもこれはうまくいかんぞということになったがゆえに今あるっていう、
うん、
そこのストーリーが、分かってると、あ、高尾先生ってやっぱそういう人なんだってなると思うので。
なるほどね。
なんかそこが、なんかね、やっぱ、この非常にこう、理論的に緻密で、整理された中身の話なのに、なんか前提のそのなんか、最初の初めて高尾先生を見た人の、なんか高尾先生に対するなんか、高尾先生ってこういう人なのかなみたいな、最初からなんかそういう感じなのかなみたいなんで、話に中身が入ってこないっていうのはかなり損だと思うんですよね。うん、
確かに。
だから、最初になんかそういう話をされたら、いいんじゃないかっていうのは、ちょっと前回、聞いてて思いました、
ね。いいアイディア。
バージョンは、これまでの私ってやつとね、過去の私ってやつと、今みたいなやつは、あれは、厚労課研の説明の時にはあれ作ったよね、うんうん。まだ相当逆風だったから。だから何言ってるかって言ったら、最近は、聞いてる人の顔がもう全然違うんで、
そうですね。
もう時間の加減であれ省略してるのよね。時間もったいないから。中身の話しちゃって。
そうですね。
まあ、最初にだから一言入れればいいってことですよね。その、
そうそう、
時間取らなくても、
うんうんうん、
今まで、まあよくある寄り添い方で、まあやってきたけど失敗して、この方法に至ってるみたいな話が、最初に一言二言あればもうそれで今では十分かもしれないと。
うんうん、そうですね。いや、なんかその、森先生も前回、ちょっと聴衆によってこう結構、
うん、
反応が違うみたいな話あったじゃないですか。保健師さんたちはもうスッと入ってくるけど、うんうん、なんかいろんな人がいる中ではこう首かしげる人もいるみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんかまあ言ってみれば、僕も一回ある保健師さん向けの勉強会の中で、なんか労働者を、究極的には労働者を守るために弁護士をやってますっていうなんか話をしたら、ちょっとなんか、ん?みたいな、なんか、微妙な反応されたことがあるので、まあ、保健師さんたち苦労されてる人たちが多かったので、まあ、なんか、聴衆によって変えるっていうのも、まあ、確かにそれはそうかなと思いますけど。
次やってみて反応を見てまた高先生のフィードバックを伺いたいところですか、
うん、そうね、ちょっと最近気を抜いてたのは事実でだってね、まあ、先週も言ってたかもしれないけど、その昔は呪いの呪文をかけられてるっていう自覚が十分あるぐらいみんなひどい顔をして聞いてたからね。だから あれはちょっと困るなと思って、いや僕も過去失敗したんですよって話も入れてみたり、いろいろ工夫してたんやけど、
うん、
最近はもうなんかのっけからもう首が折れそうにうなずいてくれる人も結構いるもんだから
そうです、ね、
もういいやみたいになっちゃってちょっと手を抜いてましたんで、はい、考えます。
いやなんかそのいや変な話、まあ、ポッドキャストとかもやり始めてある程度経ってると思うんですけど、うん、まあ普及、ちょっとこう、なんていうか、層が増えていくと、こう、ああ、じゃあ初めてちょっと聞いてみようみたいな時があると思うんですよ。うん、その、あこれちょっと聞いてみるかみたいな時に、なんかこう、保健師さんたち、苦労してる保健師さんたちに向けて喋ってるような感じでいくと、なんかこう、うんって思う人もいるかもしれないなとは思うんですけど、だからなんなら、ポッドキャストのマイク工場の中に、なんかもう入れ込んでしまえばいいんじゃないかぐらいのね。
今
この番組はみたいな、
これまでの
寄り添って失敗した高尾の成長の物語であるみたいな
まあそれはそうですね、だから寄り添い対応を続けた結果、あこれではいかんというふうに、労務管理の視点で整理することにたどり着いた高尾総志先生によるなんちゃらかんちゃらみたいな。
あそれ俺の説明にも書いとこう。プロフィールのショートバージョンあるんやけど、
はいはいはい、
そのなんとなくそういうふニュアンスでは書いてあるんやけど、うん、俺も確かにあんま格好悪い部分は書いてないから、
うん、
格好悪い部分も書いとくわ今後は。
あそうしよう、僕も、うん、そうしよう。はい、ありがとうございます。まあじゃあちょっと本題の方にそろそろ行ってもいいですか。
はい、
はい、
一応その基礎情報ということで先ほど、小6から情報を取ってきたんですが、第3回産業保険法学会が、今度の9月の、16、17日で開催されます、うん、すいません先に申し上げておくべきでしたが、収録は今日は8月30日に収録しています。それで、その中のですね一つのプログラムで、連携学会シンポジウム2ということで、全国社会保険労務士会連合会との、まあ、連携シンポジウムが開かれて、一応テーマ今さっき見てあそういえばそうだったなと思ったのが人事制度の変化と DX っていうテーマだったんですけども、まあ、リモート復職支援の事例を、まあ、紹介しようというような、まあ、位置づけにこうされてると。
そう、世の中よくそれは DX でありませんって言われるレベルの DX です
でちなみに9月17日の、日曜日14時から16時一応配信のみだっていうことが先ほど発覚したって感じです、
ね、発覚したんですね。これは
これでも一応ライブもあってオンデマンドもあるってことなのかな。でもライブやったら会場に来た人は聞けなくて、会場に来た人が後で後日聞いて、来てない人が当日聞くっていうおかしな逆転現象になるわけね。
あかライブ視聴会場みたいなのが開かれるとかですかね。なんか小部屋みたいな。
いや、ないやろ。だって、大田区のなんか施設やろ。そんな大きいとこじゃないもん。
なるほど。わかりました。はい。
で、まあ、ちなみに、はい、東京の社労士の高野先生っていう女性の先生と、僕が、企画委員として、プログラム企画委員として、この企画を受け持っております。
はい。
ただ、諸事情により、まあ、何の事情かは、自明なんですけど、僕と森くんは当日東京に行けないので、ゾノ先生を瞳悟空に差し出して、まあ僕の代わりはゾノ先生と思ってたら、この学会ではもう大活躍の小島健一弁護士が、裏で違うセッションが被るから座長はできないかもって言ってたけど、まあ、被らないことが判明したので、座長として再登録をしたところ、まあ、小島先生がだいぶ切ってくれるのかなと思いますが、うん、まあ、ゾノ先生がいろいろとこのね、今日我々が出した話題とかもこうお届けしてくれるんじゃないのかなというふうに期待しております。
はい。
で、一応その話す内容としては、これは僕はちょっと、だいぶ外野にいるので、これは見ていて、そういう感じた感想ですけども、まあ、一応全国社会保険労務士会連合会との連携シンポジウムってこともあるので、社労士の先生が2名登場して、その2名の先生が中小企業を対象に、そのメンタルヘルス対応などを、こう、支援すると。で、その社労士の先生の支援チームということで、たくさんのこう専門家チームが出来上がっていて、その だから要するにリモートのリモートみたいな感じになってるってことですよね。
二段リモートよね。
二段リモート。はい。で、その対応の、事例のご紹介をされるというようなところで、はい、話は大体そんな感じですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、メンタルヘルス対応っていう観点でですね。うんうん、
別の表現で言うと広報支援チームで、その広報支援チームの中に産業医と弁護士と、まあそういうの慣れてる社労士と、あと精神科の先生もいてもらって、プラス、臨床心理士もいるとね、うん、あ、看護職もいるよね、うん、あんまりこう表立って発言はしてないけど、うん、産業保健職、産業看護職も入ってる。
はい。
だからまあ通常この問題に関わるほぼ全職種で、うん、社労士が、企業の、まあ要するにおそらく経営者をね、中小なので支援するのを裏で広報を支援するという、うん、そういう二段構えですな。
さあ、どっから話していきましょうか。ゾン先生、どんなことを話したいとかありますか？
あ、そうですね。僕、口数が少ない私からいくと、そうですね。いや、まあ、結構社会保険労務士の先生とは絡む機会がまあ仕事上多いので、
はい、
ただまあ弁護士との社会保険労務士との違いっていうところで言うと、まあ社会保険労務士の先生は非常にこう社長との、中小企業の社長との距離が近いので、
うん、
社会保険労務士の先生を支援することによって中小企業のこうまあ貴様解雇みたいなそのリテラシーが非常に向上するっていうことをこうちょっと期待はしているっていうところがありますね。
うんうんうんうん、確かにね、中小企業の社長やったら、弁護士さんが会うって言っても、どうせ解雇はできへんとか言うんやろって、来んでとか言われるんやろね。
そこ、まあそういう人とは僕お会いしたことがないから分かんない。多分僕以前の問題で、入り口で、はい、切られてると思うので。
そうそうそう、
はい、
そうだろうよね。
はい。
で、社労士先生は、先生な、こう、解雇、難しいって言うと思うんやけど、せなあかんのやとかって言われてる相手が社労士の先生なかもしらんね。
そうそうそう。で、なんか多分いろいろ手を変え、品を変え、まあまあまあまあ、社長社長社長みたいな感じでですね。
そうそうそう。
なだめて、いろいろなんか、こう、なんか止めてるみたいな。
そうか。直接、そんなね、整理解雇の4要件みたいな話をして、あんた間違って
る。
言わずに、
はい。
言わずに、まあまあまあまあまあ、なななな、社長のおっしゃることわかりますけどってやりながら、一応、実は結構ね、労働者保護的に働いてるよね。それはまあ、労働者だと保護的にっていう、まあ、そう保護的なんだけど、何を言いたいかって言ったら、そのね、そんな乱暴なことしてもいいこと何もないからね、うんうん、誰にとっても。
なんか今ちょっとその全然関係ない話ですけど、思ったのは、多分、できる社労士との境っていうのは、割とそこにまず一つあるのかなと。
うん、
要するに、法律の条文とか、行政解釈を読み上げるんじゃなくて、そういうふうに社長との、まあ、特に中小企業の社長とのなんか人間関係ベースでそういう説得ができるっていうのは全然専門的能力と関係ないですけども、
確かに、
でもコンサルタントとして、広くコンサルタントとしては重要な能力、
つまり一見社長の言うことを聞いてるように見えて、
はい、
でも実は労務管理的にややマシな方向に進ませるっていう、
そうそうそうそう、
拒してるわけよね。
そうそうそう、
なるほど。それは産業医も僕もやっとったで、
うん。
同じようなことな。なるほど。
まあだってそれはね、その正面から社長それはアウトですって言われたら、貴様は契約解除。
そっちのね。
社会保険労務士の先生はもう契約解除されてしまいますから。
なんか、この話をしてて、今自分がなんでこんなに、好き放題、サクッと言って、で、周りから、こう、ひどいって言われるんかなと思ったら、要するにね、もどかしい思いをもうめんどくさくなっちゃったから。要するに、実産業医でやってた時は、もうその、ひどい話を、まあまあまあまあって言いながら、ほんのちょっとだけこう、よくこれ言ってたよ、これ言って、こういうとこで言っていいのかどうかわかんないけど、すごいトップらしいトップの人って、180度逆に行かせるの意外にできちゃって、5度ずつ傾けていくと、反対向いてても、俺の向かってる方向やって言ってくれるんで、俺の仕事は180度一気に方向転換させるんじゃなくて5度ずつターンさせていくってなんかよく言ってたけどね。そういうめんどくさいのよ。だから今は あなたの方向は180度間違ってますはっきり言うようになったから。
バットで打ち返してるみたいな感じですよね。
そう。だからなんか、えら怒られること多くなったんで、でも直接じゃなくて候補支援チームみたいなポジションにいるから、いや、これ正論ですから、みたいな感じですね。なんか分かってきた気がする。みんなやりたいよ。そこまで。すっきりはっきり言いたいけど、言えないから、もどかしいの。すいません。ゾノ先生、どうですか？
え？詰められますね。まあ、いや、今の話って、でも、はい、最初の冒頭の話で、その、うん、 いや正論が正論としてあって、うん、ただ目の前には別にクライアントがいるんだみたいなの、うん、シーンに立ち会ってる人と、うん、に対してどうやってこう僕たちの話を分かってもらえるかっていうところにも通じると思うんですよね、うんうん、だからまあ目の前に社労士の社労士の先生って本当に目の前に結構、
うん、
目の前に社長がいたり目の前に従業員がいたりするので、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういう人たちと結構そういう人たちのご経験とかやっぱ意見を聞くことも僕は結構今回楽しみにしていて、
うんうん、
まあ、僕自身も正直中小企業 の社長さんと直でやります、社労士さんも直でやるので、まあ、どっちかっていうとかなり気を使って、まあ、それこそ高尾先生がおっしゃったように、まあ、例えば5度ずつこう方向性を変えていくみたいな、180度いきなり反対から言うんじゃなくて、みたいな話と結構絡むので、まあ、僕はこう、社労士の先生の意見を聞いてみたいとは思いますけど、うん、ただまあね、結構難しいですよね。だって、もう、うん、労働事件と離婚事件は結構一緒みたいなところがあって、
うん、
なるほど。なんかこれこそカットしないといけないぐらい名言すぎる名言に聞こえちゃったけどそれはよく言うの。
要は結局こう離婚事件とかっていうのは、うん、あの人が憎いっていうところが結構あるわけですよね。あの人に対してお金をこう払うぐらいならもうドブに捨てる方がマシみたいな、うん、とか、まあ、あの人が幸せになるのは許せない。あの人を不幸にならせないと許せないみたいなところがあるんですけど、結構その労働事件も割ともう従業員さん思いだったりする人であればあるほど、
そうですね、
裏切られたみたいなことにかなりなり、うんうん、まあ、その人に対してこうかなり感情的になってしまうというところがあって。
特に中小企業だと、まあ、まさに自分ね、社長と会社が良くはないですけど、やっぱ財布が一体化してるようなところもあると、
そうです、そうです。
自分の財布から出してるような感覚になっちゃいますもんね。
そうですね。金銭的にもそうだし、うん、まあ、例えばその社内の、バーベキューにうちの自宅に呼んだんやけど、あの時はこんだけなんか、いい、なんか頑張れよって言ったら、ああ、頑張りますみたいなこと言ってたんやけどな、うん、みたいなとか、結構本当に人間関係があるので、まあ、それに対してこう裏切られたみたいな気持ちになる時があるので、でもそうするとかなり解決が困難になっていくっていうのは結構労働事件と離婚事件は似ているところがありますね。
なるほどな。
まあそういう時はでも結局その離婚事件にしたって結構立ち直っていく人とか、紛争終わった時に、ありがとうございました、すっきりしましたって言ってくれる人って別にその相手に対して目線を向けてるわけではなくて、その、なんていうか、それが終わった後の将来に向けて目線を向けている人っていうのは大体こう立ち直ってくれるところがあって、労働事件も結構そうで、まあ、その人憎しとか言うよりも、その人の紛争を終わらした後にこう事業をちゃんとやっていくんだっていう、そっちの方に目を向けてもらうと、もう単なる通過点になるので、この今回の紛争っていうのが。だから、そういう意味で離婚と労働は似てるっていう、そういう話なんですけど。
それなんかあるんですか、コツが、こう、将来に目を、これこそ5度ずつなんですか。
いや、そうなんですよ。だからそれが繋がるんですよ。はい、5度ずつ。
なるほど。
寄り添い対応みたいな話になっていて、まあしっかり話を聞いて、しっかりこう、でもまあ、そこはちょっとこういうふうにやっていかないいかんでしょうね、みたいな話とかを、まあやっぱ何回もするとかですね。
うん、
結構そこは、
ね。
は
い。だから僕が、まああまり僕喋らない方がいいんやけど、確かに家族系みたいなノリの、労働事件になると離婚と同じになっていくけど、そもそも、別に会社って、ほとんどの会社は今そんなニュアンスを醸さないわけやから、
うん、
ただ、健康管理だけそういう匂いがまだ残ってるわけよね。
うん、
大企業においても。
なんか何が言いたいかったら、最初から、いや、職は働く場所ですからって言って、給食黙食の取り扱いもしといたら、そもそも愛憎こうみたいな劇場にならなくて済むっていうのが、もっとなんか、なんていうか、スマートって言ってもまずいし、手っ取り早いって言ってもまずいんだけど、なんか、そもそもそういう、なんか迷宮に迷い込む必要ありましたっていうことだと思うよね、うん、僕が言いたいのは、
うんうんうん。
この問題に関して、うん。もっと全然他のところでやったらいいと思ってて、例えば、職場で何しろのって、働きがいをどう構築するかとかね、うん、そういう問題でもっとギリギリ、なんかお互い、だって価値観とか関わってきちゃうから、家族にはならないんだけど、なんか余計なそういうところまで突っ込むような議論はするのはしてもいいと思うんだけど、この相手が弱ってる時であるこう視床病欠勤休職みたいな時こそなんか淡々とやる方がよくて、そこに変な寄り添いを持ち込むのはまさに、なんか結婚と離婚みたいなノリになっちゃうんじゃないかなっていう、なんか、うん、なるほどね、こう 離婚の話まで法学会で出るかどうか分かりませんけど、なかなかいい、こう、アイデアですね。
確かに。他に、ゾン先生、どんな電話を？
そうですね。他にはですね、まあ、今回、結構こう我々産業側会社側でやってるばっかりだとなかなかこう心理師の方の意見とかが聞けないので、まあ EAP の今回方のご参加もいただけるっていうことなので非常にそれは楽しみにしていて、まあ我々としてはその職場は働く場所であるといい、まあ労働契約に基づいてこういう整理になりますと、で支援ご本人さんがどう立ち直るかについては、ご本人さん側での、まあ、まあ、なんていうか、やっていただくというか、こちらから積極的には関与しないっていうような、まあ、スタンスを取ることがあると思うんですけど、うん、逆に言うと、そのご本人がどうやって立ち直るかの部分についてダイレクトに関わる、この心理師さんの方とかが、うん、まあ、我々の整理を前提にするとどう動くかっていうところの、うん、そこのこう、寄り添い方とか、そういったところの話が聞けるのは非常に楽しみだなと思ってますね。うんうん、
これちょっと前提で前提条件っていうか、高瀬先生もぜひ伺いたい、うん、EAP ってその復帰準備とかまで関わってくるイメージなんですか、うん、どっちかっていうと療養専念期の療養の支援に近いのかなってちょっと思ってます。
いや、 EAP はねなかなか難しい立ち位置で、うん、要するに、本来そうじゃないんだけど、はい、結局企業が人事として労務管理を放棄してきれいごとに逃げた時の行き着く先が産業医、主治医、保健師、そして EAP なよね。だから何が言いたいかっていうと、EAP も、企業と契約してやる以上、企業側のニーズにも応えないといけないっていう意味で言うと、かなり結局、売れてる EAP は、仲裁行為をしまってるってことなんだ。だから、園先生が言うような、単純に本人に寄り添って本人の回復を支援するみたいな立ち位置にはなりにくい。ひょっとしたら、僕がやってきたのと一緒で、EAP の中でも、大きければ複数で担当できるから、うん、とにかく本人の言い分だけ聞いてあげて、本人側に立つカウンセラーと、会社側の言い分や上司の言い分聞いてあげて、来る人と、だからすり合わせて両方の言い分をこう合わせる人と3人ぐらいで分けてやると多分一番うまくいくし、うん、僕がやってきたのは結局そういうことで、その複数契約っていうのは、3人ぐらいで契約して、1人はもう完全労働者側に立って、で、1人は中立の産業役をして、で、1人は、まあ、会社側っていうので、僕はいろいろやった結果、まあ、会社側っていうのは一番、なんか、まあ、論理的にスッキリしてるんで、うん、そこが肌に合っちゃったっていうことなのかもしれないけどね。
いや、まさにでも、僕が聞きたいのはそこなので、その、いわゆる会社から、会社との契約の中で、こうどういう役割を実際になっていて、
うん、
でもまあ実際こう従業員の本人にはどういうふうな対応をして、まあ成功したあるいは失敗したっていうそこの部分を結構聞きたいなっていうのはありますね。う
んうんうん、まさに5度ずつ変えるみたいななんかうまい方法が実はあるとか。
ちょっとどこに向けていってるかっていうのはちょっと気になりますね。
5度ずつだから将来に向かっていけばいいんでしょ。はい
本人がどちらの将来
を選ぶんじゃないですか。今みたいなワードが出てくるかどうかが、すごくやっぱり、
なるほどね。興味深いですね。
求められて
る。確かにね、将来議論面白いよ。僕よく、その単なる経験論かよく言うのは、うん、メンタル不調の人は過去のことばっかり考えてるからね。うん、あの時が明日こうしたとか、あいつがあの時こう言ったとか、もうそればっかり言っても、すんごいこう、こだわるんだけど、普通に生きてる人って、目先の来週の仕事とか一番は、明日の仕事のことぐらいしか考えてないのが最も普通で。で、ちょっとちゃんとした人は、なんか、先のスケジュールを考えてて、すごい変な人は、目の前のこと一個も考えてなくて、将来のことばっかり考えてるっていうね。
いや、でも離婚事件もそうですよ。
うんうんうん。
まあ、目の前の将来を考えてるぐらいが一番健全なのよ。
それは結構時間が解決する部分でもあるって感じなんですかね。時間ってなんかちょっとおかしくなりましたけど、まあ、時が経つとだんだん前向きに、こう、なってくるみたいな。要するに過去の話がどんどん離れていけばいくほど、
ちょっと。ああ、それはきっかけとか、何か介入は必要だよね。うん、
ああ、なるほど。
そっとってただ時間でっていうわけねえからね。なんか、傷が癒えるみたいなパターンとはやっぱ違って、こだわりからそこにスティックしてる場合には、 時間は解決しない。
なるほど。
ほっとくことで記憶がより強固になって、より強くなって、なんか誇張されていくっていうパターンは結構目にしますね。
あ、なるほど。
僕も。そういう意味では、だから周知報告とか絶対大事なんよね。スティックしてる人を、触ってもなかなかテコでも動かないから大変なのよね。それを俗人的にやってると、あっさり途中で放り出しちゃうのよね、これが。医療職とかって。だって、忙しいじゃん。
確かに。
いっぱい相手してんじゃん。
確かに。
だから、ある程度労力かけても動かない人は後回しになるよ。でも、それどうなのっていうのはやっぱりね。それが、医療職が医療として求められれば答えるっていう範囲では何もおかしくないんだけど、会社の財布として考えると、みんなに応分に、その、なんか機会を与えるっていうこととはだいぶ反するので、やっぱなんかこういうなんか一つ一つの、なんかやっぱり医療の考えを職場に持ち込んでしまっているぐらいに発生する相互みたいな部分は丁寧に、それはそれでいいのかっていうのを、本人のためだけじゃなくて公平性とかいうような点から考える必要があるし。
ちょっと思ったのが、その医療職ってやっぱり、その、やっぱり一人の人に対して、なんかつぎ込みすぎてるなっていうのはちょっと思うところなんですよね。例えば具体的な話をすれば、週一報告一日、受領書出すの遅れちゃう、申し訳ないみたいな感じになってると思うんですよね。なんかそう仕事としてやるっていうのも一つそうですし、事務的にやるっていうのもそうですし、なんか本当は、例えば人事って言えば、100人いる企業の中の1人に対してそんなリソース割くのっておかしいじゃないですか。残りの99人もいるんだから、100人に対してなんか大分にこうリソース割く。要するにメンタルヘルス不調の人以外にも割かないといけないのに、そこのバランスがやっぱり目の前に人が来るとずれちゃうっていうのがちょっとあるのかなっていうのは。じゃあ、ゾン先生、まあ、社労士系とまあ心理士系ということで。
いや、まだありますよ、当然。
お、
ぜひぜひ。
まあ、今回、産業医の先生もご登壇いただけるので、
はい、
まあ、結局その、高尾先生は冗談で産業医はもうやることがないんだっていう話をされてるんですけど、まあそういう中で、じゃあ産業医として何を語るのかっていうのは、結構こう、なんていうか、今回の、なんて一つの目玉かなというふうには思ってるんですけど、つまり産業医として、まあ、労務管理の観点で、その労働契約の観点で整理した、復旧復職支援っていう中で、産業医である、立場は、こういうふうな、ことをすべきだとか、こういうことを実際にやっていくんだっていうところを、まあ、具体的にこう話していただけるっていうことが結構楽しみにしてます。
なるほどね。
確かに。だいぶ先を行かれてる、もうだいぶ経験もされてるから、そのね、よく言う産業医の仕事がなくなっちゃうんじゃないか、みたいなのは、もう、当に、こうした議論ができそうですね。
いや、そこ結構、細かく具体的に説明していくのって僕大事だと思ってるんですよね。特に産業医の先生って、やっぱり情報に対する感度もかなりあるので、まあ、SNS とかでもやられてる先生多いですし、まあ、そういう人たちに、まあ、なんていうか、私たちの本当の目的とかを知っていただくこととか、まあ、なんかその、そうは言っても産業医の先生にはこういうことが実は求められているみたいなところをなんかこう腹落ちしてもらうのって結構大事なのかなって思いますけど。
確かに。
まああまりね、健康経営のことはよくは言わないんだけど、多分大事なのは、メンタルヘルスの不調者に対する個別対応っていうのが現状非常に高いニーズであるんですよ。それをいくらどんなに頑張ったところで健康経営であるとかそういう方向にはいかないわけよね。でしかもそんなにそれが大好きで大好きでっていう産業医の先生はいないわけよ。もともとやっぱり必ずしも精神科バックグラウンドじゃないし、何が言いたいかって言ったら、この問題は企業が労務管理スキルで一定程度結構用語のいい形で対処できるんだったら、それはもうそこでシステムで対応するようにして、もっと個別対応が必要で、それは従業員の健康につながり生産性につながるような活動をもっと時間をかけてやったらええっていうね、そういうリソース配分の話でもあるので、まあ、できてる会社はだんだんそういう方向に行ってるんだと思うけど、なるほどね、分かった。どの先生がやっぱりそうやって違う職種の人にこういうなんか一つ同じものを見たわけじゃない、同じ支援をしたわけ
です。そうです、そうです。
あなたの立場借りてどういうふうに見てそれをやってたんですかとか、それを、心理師とか、産業医って聞いていけば、もう、十分、こう、なんかコミュニケーションになるし、逆もしかりで、他の登壇者も、どういうことを考えながら これやってるんですかとかってお互いに聞いたらもうそれだけでもう2時間全然時間足りないよね、う
ん、相当いい話になると思いますよ。これだけいろんなバリエーションの富む職種の人が集まることないと思うので、まあ僕は本当は司会がやりたかったなって感じですね。そういう意味では
いや一緒にやったらいいですよ小島先生と
急に
急にあと当日になって
あれ席がみたいな。
これもともと僕司会やる予定だったんで小島先生は僕の指示に従って喋ってくださいって言って
小島先生が僕は司会が得意じゃないからっていう言葉を鵜呑みにしましたっつって、小島先生話を
ちょっと今日僕司会やってみていいですかって。なんせね観客いないから結構チャレンジできるんじゃない。後でこうまとまった動画を見てどうだったかっていうのはまた別にして。
確かに
観客いないのは衝撃でしたけど。
まあちょっとね話しやすいように本当何人かを来てもらってやったらいいんじゃないかと思うけど。
まあ、産業医の先生との絡みで言うと、まあなんか前別の自由集会かなんかの場合でもちょっと話しましたけど、どんどんこう、会社の人事制度なりシステムを作る方向に産業医の先生がコミットしていけば、もっとこう面白いことになるんじゃないかっていうのは漠然と思ったりはしてますけどですね。うんうん、
それシンプルに思うのは、その中で産業医ってどれほど専門性活かせるんですかね。まあ、ねだって。
難しいね。それで言うと、
うん、
そういうトレーニングも受けてないし、機会もないし、おそらく既存のフレームワークの中にそういうのない。結局僕らみたいに、ニーズから勝手にやってる人たちはいるけど、
うん、そのね、人事とかに関わっていて制度をずっとやってたとか、なんかそういう人だったらまだ、なんかわかんないですけど、なんかプログラム開発してたとか、そういう人だったら、うん、あれですけど、医療って結構遠い、そうだなっていう。
いやなんかでも人事、うん、最近の人事制度とかって結構その人適正な人事配置をこうなんていうかコンピューターサイエンスの人たちがこう、
うん、
まあマッチングをどうするかみたいな観点で研究してる人もいて、うん、そういうのを取り入れてる企業もあるっていう風に聞いてるので、うん、なんかそういう風なところにまあその医療っていう専門性は活かせないにせよ、
うん、
まあそのそういう素養がある人たちであればそこに入っていくっていう感じなのかなって勝手に思ってますけど、う
ん、まああとあれかもしれないですね。ちょっと今思ったのがその本当の意味で産業医がどれほどその制度に貢献してるかはちょっと置いといて、その家庭の中で後から見た時にその家庭の中でこの制度を作った時に産業の先生も関与していただいて積極的にこう協力してもらってこういうとこはこういうふうにしましたみたいな、なんかその手続きがあることでそのできた制度の正当性が担保されるみたいなとこはあるかもしれないですね。
うん、それはあるんじゃないですかね。その箔がつくところもあるでしょうし、
うんうん、
まあなんかいや僕この健康管理を社員に任せなさい、あ従業員に任せなさいのこの改定も携わらせてもらった時に、
うん、
改めてやっぱり全体読ませてもらいましたけど、やっぱりこう健康管理とか産業保険が絡む領域ってやっぱり結構広範なところがありますし、うんうん、まあ、労働時間のだって話だってまあそれは過重労働対策っていうところは本当一番なんていうか最たるものですけど、まあ実際でも時間をどうやって管理していくかとか、うん、どうやって時間を減らしていくかとかっていうところも、まあ言ってみれば、まあ健康管理につながっていくところなので、まあそういったところもしっかりこう研究していけばいいんじゃないかと思いますしね。
うんうん、
多分その辺でね、やっぱり常にこう、足を踏み外さないように注意しないといけないっていうのが、なんか結局、そのさっき森君が指摘したところにつながるんだろうけど、例えば、有害物質とか化学物質管理だったら、これもう医学産業医学の知識を絶対に外せないし、
うんうんうん、
だから産業の意見を聞かない形での社内のその運用ってもうありえないわけよ。
うんうんうん、
だけど、メンタルみたいなことになってくるというように、健康損なわないようにするとこまでの義務は会社にあるとしても、増進っていうことを下手に考え出すと医療に足を踏み込んでしまうし、その個別性から従業員間のこう公平性っていうのを損なうようなことになるので、むしろさっきゾノ先生が言うようにやっぱり人と人の組み合わせとかもコンピューターシミュレーションでもう単に業務効率が上がる組み合わせっていうのがまずありきであって、で医者が口出すとしたら、いやこれとこれの組み合わせはすごいお互いの健康を損なう恐れがあるからさすがにやめた方がいいみたいなのはもう根拠を持って言えるんなら口を出していいと思うんだけど、なんかうっかり結局根拠もないのにそこで医者の意見を聞いちゃうと、個人のわがままみたいなものをこうなんか強い懇願を受けて それをあたかも医学っぽくしてしまうようなことが起きがちになるので、そこのやっぱりその職場という場における必要性っていう業務上の必要性っていうのを常に考えるってことをしないと、やっぱり良くないのは産業医せっかく来てそこにおるんやから、まあとりあえず何でも聞いてみようっていうことをやると、まあそれが聞かれたら答えるんで、でしかも答えられると結構なこう拘束力を持ち始めるので、
そうですね。
なんかそうお互いによく分かった上でやるっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思いますね。
そうですね。専門家の意見ってエビデンスの代わりになったりしますからね。それ本当に気をつけないといけないですね。
この議論実はちょっと来年1月の産業研修会、僕が勝手に高尾メソッドから考えた一次予防、二次予防、三次予防っていうタイトルでつけましたんで、その一次予防、二次予防のところで、なんかもうちょっとできうることはないのかっていうのは、ポッドキャストで取り上げてみてですね、
それはやってみると、やってみて。研修会の中にまだ考えてない。
そうです。
もう今、なんかどんどんこう、なんかやっぱちょっと研修会やり、今年計画しすぎたかなっていう感じで、もう目先のものしか考えてないところがあって。
まあ、全然関係ない話で、はい、あの、竹尾先生のさっきの話とちょっと絡む、社会の話にちょっと絡むんですけど、あの、裁判所がかなり、こう、労働に対して、労務に対して、こう、与えてきた影響っていうのは相当大きいと思うんですよね。解雇権の法理にしたって何にしたって、裁判例がいろんな、こう、法律を作ってきたっていうところがあるので。
日本の場合特にそうですよね。
そうです、そうです。だから雇用法制もかなり裁判所が寄与してきたところが大きいんですよね。で、それが、まあ、今までの伝統的な雇用形態を、まあ、作ってきたっていうところ、あるいは守ってきたっていうところが非常にあるんですけど、一方で、じゃあ時代がこう変わってきて、時代に合わないみたいなことが、いろいろ会社側弁護士から主に言われてくる中で、なんかそこを、じゃあ、あの、裁判所が、最高裁が変えていくっていうことも、まあ、言ってみれば、その、あり得るとは思うんですよ、可能性としては。その新しい判断をすることで。ところが、その今みんな訴訟を怖がっていて、で、大企業の人事制度とかに絡むようなところも含めて、そのみんなやっぱ最高裁までなんてとんでもないみたいなマインドになっていって、そもそも最高裁が判断する機会自体がかなりもう減ってるんじゃないかというふうには思うので、まあなんか、その、そこに対する、要は最高裁なり裁判所がその労働行政を動かしていく、労働法制を動かしていくっていうところに対する、こう、期待っていうのが、ちょっとこう、なんか薄れてしまうんじゃないかなっていうのは、僕今懸念としてありますね。
それちょっと、今、ちょっと話戻るかもしれないですけど、なんか根本的なところでかなり疑問だったのは、三権分立の話とかになるのかもしれないですけど、なんか裁判所が勝手に国民の代表である議員たちが考えた法律にイチャモンつけたりいろいろするのって、なんか相当、まあ、それはそれで審査って意味はあるかもしれないですけど、いや、それやられたら、なんか僕が、例えば僕らが支持している議員の先生たちが考えた労働法制全部否定されたわってなったら、なんかちょっと国民の意見がどんぐらい反映されてるのかなと思っちゃうんですけど。
ああ、でも、それはすごい鋭いご指摘で、まあ、二つあって、一つは、その、はい、あくまで法律のある条文の解釈の範囲をする話なので、はいはいはい、まあ、権利乱用っていうような話とかだと、そこの、まあ、そこの権利乱用があるかないかっていう法律の、あの、別に法律を新しく作るわけじゃなくて、既存の法律の解釈の枠として、あの、それを積み重ねていくだけなので、そういう意味では、その直接的にその立法するわけではないっていうのが、まず伝統的な回答の一つ。で、もう一つは、むしろ司法は少数者を守る機関なので、多数者が決めた法律が、あの、人権を侵害しているのであれば、まあ、憲法違反とかっていうところは、まさに法律を審査するところなんで、そうなんですけど、
なるほど。
まさに、その、そこを助けないといけないのが裁判所なので、まあ、そこはなんていうか、別に積極的な判断をすることも、まあ、もちろんその、ルールは守らないといけないです。憲法とか法律で、民事訴訟法を含めた法律で守られた範囲で、その裁判所機能を果たさないといけないんですけど、だけど、あの、少数者を守るために最後それこそ権利乱用だから、あの、そんなにダメよとか、そういうことを言うべき立場なのが裁判所ですね。
その、他の法律で少数者保護っていう話と、要するになんかこの人たちを保護することで多数派というか、普通に働いてる人たちに影響が出うるっていうのは、なんか労働法制のちょっと特殊な部分かなと思うと、なんかその方法で少数者を守るっていうのが、なんかちょっと裏面出るところがやっぱ出てきちゃうのかなっていうのが、 ちょっと今感じましたね。
そうですね、うん、究極的にはまあみんなを守る、みんなを幸せすることはできないというか、
うんうんうん、
まあそういう中でも、でも少数者で本当に被害者を救済するっていうところで、うんうん、でもいやでも本当におっしゃる通りで、あの我々の問題意識としてもそうですけど、要はその人本人をこう特別扱いすることで、うん、周りの従業員が実は被害というか、うん、その負担がかなり重なってるみたいな、そっち側に今まで目を向けてこなかったんじゃないかっていうところがあるので、でどんどんそのいろんな人の声がどんどん発信されていく社会の中で、結構単純な少数者保護ってもう今ないというか、うん、できないところがあるので。まあ、司法もまたこう機能不全というか、どこまでできるのかっていうのは問われてるっていう、
ね、社会という環境の中における真の正しい意味での少数者保護みたいなのが、保護であって、その多数に対してアドバンテージが生じるような利益に転換するってことはまず起きないのよ。
ああそうですね、
だけど企業の中で少数者保護をやると、なんと少数者が利益を得て多数が、なんか不利を被るっていう、そのなんか逆転現象が起きるっていうのが、社会っていうなんかもう端っこはもうなんか取り留めもなくてつかめないものと、会社っていう明らかに限局された集団の違いで、まあ、もっと具体的に言うと、その、まあ、精神疾患罹患患者のこう不利益回避っていうのは社会においてすっごい重要なことだと思うし、精神科の先生一生懸命やってこられて、だからってじゃあ精神疾患罹患患者が利益を得るような、 大多数に対して利益を得るような場面っていうのはまあ訪れようがないわけだけど、会社の中では精神疾患罹患労働者に対する不利益回避を一生懸命やってると、なんと他の労働者に対して利益になるような構図が生まれるっていうことだね。こういうのを多分これ経験でしか知り得ないことで、理屈じゃないんでね、
うん、
だそれがなんかさっき言うように、ライバー感はそれは多分知らんやろうなっていうことと、産業医でもそれはやっぱり気づけない人がいるのよね、
うん、
なんかさっきの森くんの話ともつながるのかもしれないけど、産業医に対しても言ってもダメだと思う産業に対しては、うん、サイレントマジョリティは何も言わないので、もともと会う機会もないし、
はいはいはいはい、
基本的にだから、まあ僕がよく話にしてるのは、そのある一人の従業員の復職に際して過度な負担を求める、判断を僕がしようとして、でそれを課長さんに言ったら、その会員全員からソース感なんですって言われて、何でも考えてない僕はその会員、まあたった5人ぐらいだったから、全員呼んでって1人ずつ説得するわって言ったら、その5人に完全に返り討ちになったっていうね僕が。まあそういう経験とかして、そのあそうかと、不利益をに配慮してあげたぐらいのつもりが、不利益配慮どころかもうこれ利益転換してるなってね。でもあれからするともうそれはもう本当に怒るとかそういう話じゃなくて、もう困っちゃってるっていうね。
うん、
いや最初はそうなのよ。なんかそう放っとくと怒るけど、なんか困惑してるんだよね、うん、周りは、
うんうんうん。
なんかその専門家が関わって、そんなおかしなことがあっていいのかと思ってるけど、うんうん、自分たちとしてはどうしようもなくて、しかもそこに、その病気療者に対する配慮みたいなことを言われたら、もう何も言い返せないわけよ。
うん、
でもまあ、いつかはちゃんと会社をやってくれるのかなと思ったら、ずっとそのままなって怒り出すっていうね。
うん
うん、なんかやっぱそのバランスの崩れに気づく必要がある。あ、いくらなんでも、これもいつも言ってることやけど、働く者食うべからずっていう理屈を失ってしまったら、企業という存在は成立しえないので、うんうん、やっぱり生産性への貢献度が低い人がより多くを得るっていう構図だけはありえないはずなので、そういうバランス崩壊をしてないかっていうのは常に意識する必要はあるね。
今の話はでも本当冒頭の話にもちょっと戻るので、
ね、
今みたいな話を聞いた上でのこう、高尾メソッドの学ぶっていうことであれば、すごくスッと入ってくる気はするんですけど、
はい。
逆に、でもどうなんでしょうね。でも大体困っているから、困っている人がここにたどり着くっていうことでもない。ここってつまり。
あ、そう、だから困ってない集団にうっかりいつもの調子でやると、
そう、
ことになるの。
はい。他は、どうですね、なんか話したいことがあったりしますか。
あとはまあ今回企業人事の方が来ていただけるので、
うんうん、
まあまさにまあなんか結構素朴な疑問で、面接シナリオっていうものを初めて目にしてた時にどういうふうに思われたのかみたいなのは聞いてみたいですね。
はい。 あのズームの向こう側でお互いなんかお見合い時代が長かったもんですから
最初はすごいね警戒なり抵抗感はあったかもしれないですね。
全然なんかあの1ミリも動く感じがしなくてまあそれこそ対面であっていろいろとあの機会を重ねるごとに進み始めたわけですけど、
まあ、実際導入するってやったら結構そういうなんていうかコミュニケーションのこなんていうかまあ言い方はちょっとあれがコストというか、うん、そこはかけないとやっぱり導入に至らないという部分はあるのかもしれないですね。
だこれはなんか僕の直感というか経験ですね。経験なんですけども、自治体の今いろいろやってる中で、やっぱり一回あえて会いに行った自治体は長く続いてるし、うん、ちゃんとやってるし、なんか多分反面的なんですかね、その反比例というかなんか、あの逆なんだと思うんですけども、顔見てあって信頼関係があるからこそ、あのその信頼関係をもとになんか厳しいことを言える、うん、で厳しいことを言えると伝わってその通りできてる、だからそれによって、事態もうまく動いてて、まあ、効果があるみたいになってくる、まあ、なんかそういうとこあるのかなと思うと、おっしゃる通りそこは、ね、全然あのかけないといけないコストなんじゃないかなっていうのは思ってますね、
うん、会いに行きましょう。
会いに行きましょう。
暗記しましょう。
せっかくなんで、あの昨日ですね、あの四国のある市 の, あの管理職向け研修やってきたんですけども、その確かにあのでグループワークも入れたんですよ。だ結構やっぱあの作戦思惑通り多数派が増えてて、あのいいかなと思ったとこあって、でただちょっとそのグループワークで議論した内容も結構それに影響したのかなと思ったのが、その個々の事例において、例えば現職復帰の原則を守らないとか、医療的に対応することはあってもいいかもしれないけども、じゃあそれを人事としてやるならば、これみんなに対してやらないといけないけど、じゃあその前どうしたらいいですか、みんなで考えてくださいねって、あなたたちもまた人事課長になるかもしれないんですからねって話を振ったんですよ。そしたらそのなんて言うんですかね、確かにまあこの人にはこういうことやった方がいいかもしれないっていう、もっとベストな方法はもしかしたらあるかもしれないけども、その人事として制度としてあの携わるならば、確かにそれができない人事の立場も分かるなみたいな、こう落としどころというか、結構そういう説得というか納得、うん、なんていうんですかね、要するに賛成はしないけども納得はしてくれたとこあって、おそらくこれ例えば今後、その部署内でメンタルヘルス部長の人が出てなんか異動って話が出た時に、いや、人事は現職復帰の原則でやってるんですって話をしたら、なんかその伝わる、それに対して積極的に賛成じゃないけども、まあ仕方ないかと諦めてもらえる部分があのできる掃除ができたのかなというのは昨日ちょっと思っていて、あのそういう意味ではどういう話のつながり方か分かんないですけど、またこういうなんかより工事のちょっと視点を変えた話をすることで分かってもらえる部分もちょっとあったのかなというのはちょっと思いました。
まあこの内容はね、今度9月9日にこれオンラインでもやりますけどね、はい、あの改訂版出版記念のミニイベントで結構この話をいっぱいしてみようと思ってるんで、
了解です。
要するに何ていうの、メソッドの背景の心の内をこういろいろ語ってみるみたいな、
ね、おお恐ろしい。
じゃあお時間もいいところなんで、はい、そろそろよろしいでしょうか。
はい、
はい、では皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。